浅草の馬道に豆腐屋さんで柿吉という方がございまして、至って律儀の方、夫婦の間に子供が生まれた、しかも男の子。喜んでいると3日目に産後の肥立ちが悪くっておかみさんが亡くなってしまった。当人もがっかりして、この水子を抱えてどうしようかと思案に余っていると、亡くなりましたおかみさんの妹のおせんがこの子を手塩にかけて何かと面倒を見てもくれます。で、家主はじめ近所の人が、あれは後添いになってもらった方がいいというので、みんなに懇望されて後添いになった。柿吉とおせんの間には子供ができませんので、姉が産んだ子供、常吉という名前をつけて、これが一粒種。ああ、まことに幸せに暮らしておりました。常吉は15になった。ところがこの世間体もな、さまざまなことで、人のうちが穏やかで波静かであるっていうのはどうも面白くねえってやつがありましてね、この常吉にお前のおっかさんは、本当のおっかさんじゃないよ、お前のおっかさんってえのはもう死んじまって、死ぬ前から今のおっかさんとお父さんは仲が良かったんだってことを15になる子供に聞かせた。ここで常吉がガラリと変わってしまって、よくない遊びをするようになって、二十歳になると一発の道楽者、飲む打つ買うでな、もうどうにも手がつけられないような子供になっちゃった。これを心配しながら親父の柿吉は見まかってしまいました。あとはおふくろと差し向かいで、おせんが自分の亭主のために精進料理を食べていて、常吉は若いもんだからかわいそうだからってんで、お魚をつけると、これに因縁をつける。おいおいおい、おっかさん、お前ね、自分だけいい子になろうってんだろ。分かってるよ、俺に魚を食わしてあいつは精進もしねえってことを世間へ言うふらせるんだ、本当に面白くねえやってんで、お膳をひっくり返す、足毛にする。ああ、ほとほと困り果てて、これは女房でも持たしたら気が落ち着くだろう。お膳の桃園にあたる宇都宮からお花という器量もよし気立てもよしという娘を、年頃もちょうど常吉とはいい、まあこれと一緒にしようってんでうちに迎え入れると、これがまた常吉の勘に触って、お母さん、お前らはね、身内の者をね、うち引きずり込んで俺と一緒にしようってんだろ。え、身内の者ならお前さん追ん出される気づけがねえからね、うまく考えたもんだ。ところで親父のへそくりがあるはずだが、どこに隠してあるんだろうと、天井裏から畳を上げて根田を剥がして縁の下まで探すという始末、まことに手に負えません。この自分になるとまた悪い女が常吉にはついた。町内で知らないもののない爆連女で、お銀というおめかけ崩れのもうしたたか者がこの常吉と一緒になってここへ入り浸り。ところがこのお銀にはまた霜がついてましてね、センタというよくない博打場ばかり出入りしているというような道楽者がこの霜になっているとは知らない常吉が地道を上げている。おい、いるかねえ、おっかさんは。おや、大家さんもいらっしゃいまし、奥に針仕事をしておりますよ、どうぞお上がりください。お花さん、お前さんもよく働くねえ。え、油揚げの 並べ方なんざもう板についちまったよ。邪魔、ごめんこもって上がるとして、おせんさん、おやいらっしゃいまし、ま、なんかご用様でございますか。ねえ、今日来たな、他じゃないがね、見りゃ常吉はいないね。え、どこ行ったい。ちょっと出まして。しょうがねえな、うちを外にしてやがんだね。あんな子供ってのはないね、世間の子てえものはね、親が死ぬってえと固くなるもんだ。あいつはその逆だからね、親が死んじまってから道楽者になりやがって、しょうがねえやな。え、まあ親さん、常を叱らないでくださいまし。私もよくなかったんでございますよ。とうに義理の間だということを打ち明けりゃよかったんですが、言いそびれてしまいました。そのうちに人様から聞きまして、腹を立てるというのはこれはまあ当たり前でございましょうね。子供はひたむきなもんでございますから。お前さんがまあそんなことを言ってればしょうがねえがね、それにしても義理と分かればさ、なあ、あれはお前生まれたてから世話になってるんだもの、余計お前、それはお前さんに礼の一つも言うのが当たり前なんだが、しょうのねえ野郎だなあいつは。でも私はね、世間様のことをとやかく申しましては悪うございますが、私は常吉に耳においれになったお人を恨みます。ただ義理の間だと言ってくれればいいんでございますが、その上おまけがついて、おっかさんの生きてるうちからお父っつぁんと訳があるなんてことまで聞かされちゃ、そりゃ子供は腹を立つのが当たり前でございた。そんなことを何かい、常吉も口にするのかい。とぼけたことを言っちゃいけないよ。ねえ、おっかさんが死んでしまったから、お前さんがあの通りお前親身になって世話をするんで、見かねて私はじめ近所の人が仲立ちになってお前さんを御妻に直したんだ。ええ、そんなお前不死だなのことがあってたまるかい。世間のやつはいい加減なことを言う。まあ私は愚痴をこぼしに来たんじゃない。今日の要点な他じゃありませんがね、法華経のね、無人があれはもう欠けきっちまったんでね、その無人のお金とね、それからこの前に柿津さんが無人に当たった時に私に預けたお金がある。それ両方合わせてここに15両あるがね、これまあ、お前さん、取っといてね。どうだね、6月の10日に法華経の者はみんな身延び参詣に行くんだが、お前さんも気晴らしに一緒に行かないかい。え、足弱もあるしね、年寄りもいるから道中心配はない。おいでよおいでよ、気晴らしに。ありがとうございますが、宿が生きておりまするうちにいっぺん身の部行きたいなんてことを言ってまして、とうとう亡くなってしまいましたんで、せめてお骨なりと納めたいと思いまして、喜ぶでございましょう。おお、そうするがいいよ。だがね、常吉にそんなこと言っちゃいけねえ。あの野郎またこのお金に目がくれるといけねえから、こうしよう、私がそれまで預かっとこう。いいかい。じゃあまあそのつもりでね、帰ってしまった。このことがお銀の耳に入って、下の仙太の耳に入ると、この野郎が腹黒いやつですから、おう、こうした方がいいよ、筋立てをちゃんと決めた。お銀の口から常吉の耳へ、あのババア何かい、金持ってやがんのかい、ふざけやがって、俺ぶち殺しても持ってくるよ。まあお前ね、そんなこと言っちゃいけないよ。そんな荒だったことをすると もらえるお金ももらえなくなっちまうんだよ。こういうふうにするんだよ、と耳に口を当ててささやいて、うんとうなずくと、そのまんま常吉は自分の家に帰ってきて、仏壇にお線香をあげて、お証しをあげて、拝んでから、おっかさん、どうもすいません。今まではね、親不孝しました、勘弁してくださいな。これからはね、私は本当に悪い夢から覚めたようにね、まっとうになりますからね、うちの家業もお前さんなんぞに任しちゃおかない。あっしが先立ちになってやるから、お得意様も元の通りに回るからね、いいかい、勘弁しておくれよ、とこれから働き始めた。人がガラッと変わったよ。時たまにはおせんの好きな、ねえお母さん、ところてん買ってきたよ、お上がり。なんてんですから、おふくろはもうコロコロ喜んじゃって。実はね、常吉、この間ね、大家さんがおいでになってね、お父さんがかけていたホッケ講のお金と、それからその前に大家さんに預けておいたお金とね、合体すると15両という莫大もないお金になるんだが、それをもって6月の10日に身延参詣に行けというまあ話があるんだが、私はね、行ってもいいかしらね。
おお、それは耳寄りの話だね。 おいでなさいよ。それはお前がお父さんのコツを持ってって身延納めてくれや、そりゃお父さんだって喜ぶよ、うん、
けどね、おっかさん、考えてみるってえと、私が行く方がいいんじゃねえかなっていうのがね、おっかさんは足弱だし、それに年が年だし、道中疲れでもって帰ってきてからぐっと寝込まれたしにゃ、私がせっかく親孝行しようと思ったのに何にもならねえ。身延は私が行こうよ、おっかさん。
おや、そうかい、お前が行ってくれればね、こんな嬉しいことはないよ。
家主も話をすると、大家も、ああ、この頃身上がいいな、じゃあまあ連れてく方がいいだろう、と特進をした。こう決まるというと、6月の10日が間近になると、おせんはろくろく寝ませんで、何かと旅立ちの支度。さて、当日は暗いうちから、いいかね、キャハン高掛けつけよう、知ってるかい。ああ、それでいいの。それからね、手ぬぐいは2本持っといて、お湯の手ぬぐいと汗拭きに使うのと2本ね。からこの胴巻きの中には15両入っているがね、この巾着の中には小銭が入ってて、これは道中でもって使うお金だよ、いいかい、落とさないようにね。それからね、常吉や、お前さん笑うかもしれないが、この菅傘のこの頭のところにね、赤い風車がくっついてんだろ。これはね、お前の亡くなったおっかさん、お前を産んだおっかさんがね、お前の生まれない前にこの風車がこしらえて、生まれたらこれであやすんだと言ってた品物なんだよ。私がね、お前を育てている時に、泣き止まない時にはこの風車を見せると必ず泣き止んだもんだ。だから私はこれは亡くなったおっかさんだと私は思っているんだ。これね、こんなものまあ子供だましみたいなもんで、みっともないと思うだろうが、持ってってね、これも身延のお病を治めてきておくれよ。いいと思う。金さえ取っちまえや、もうこっちのもんだと思うから。傘をはすかけにしょってわらじばき。じゃあ行ってくるよ、と親が矢を出て、はるか行ってからひょいっと振り向いてみると、門口に 義理のおふくろのおせんが目にいっぱい涙をためて見送っている。その自分の身の部の参詣道というものは甲府にかかりますあの道と、もう一つは東海道、岩淵から上がっていく道と二つある。この常吉の加わっておりまする法華経は東海道を選びまして、その晩が戸塚泊まり、元より一緒に行こうなんてそんな新人心はない常吉がごまかして宿を抜け出て町外れまで来ると、お銀がちゃんと待ち受けていて、どうしたね、お金は。これだよ。ああよかったね。じゃあ二人で宿を取ろうよと、その晩泊まって翌日、いいお天気だ。街道筋を歩いていくと、ねえ常さん、お前の顔を見てね、みんなが笑ってるから変だと思ったら、ちょっと取ってごらん、そのかぶっている傘を。なんだね、そこにお前赤い風車がくっついてるじゃないか。ああそうだ、これを取るの忘れちゃった。なんだか知らねえけども、袋がなんだか言われ因縁を言ってやったよ。これと手をかけてもぎろうとすると、糸でちゃんとくくしつけてあって取れない。これ取れないよ。じゃあお前そんなもの途中で売っちゃっておしまいよ。そうかい。休んだ茶店でわざと忘れたようにこれを置いて、二人でまた道中を続けて、小田原の宿に来ると、いかがさまでございますか、お泊まりではございませんか。おおい、この宿がいいじゃないか。そうね、私も箱根でもって二晩三晩と湯治がしたいからね、ここでもって足休めに泊まっていこうよ。
うん、そうしよう。どうせおめえと俺は上方にでも行って所帯を持つんだから、おめえの思う通りに箱根で湯治もいいだろう。
じゃあ厄介になるよと、その晩泊まって明くる朝出立をしようという時に、おかさでございます。
え
こそ見ると赤い風車がついている。
この傘はどうしてこのうちにあるんだい。
ええ、それをお届けにおいでになった方がございましてな、茶店のおばあさんでございましょう。余計なことをする人もあるもんだな。じゃあ行こう。歩きながら傍らのどぶいこれを捨ててしまって、箱根寺上りが与利八丁の道をつま先上がりに三枚橋まで来て、名物のどうだい米まんじゅうでも食べようじゃないかと茶店へ入ると、あお待ち申しておりましてございますよ、お届け物がございましてね、これはあなた様のでございましょう。このお傘は見ると赤い風車がついている。
え、これなんですか。誰か届けたの。
しんのいいお年寄りがお二人でもってお届けになりました。
年寄りが二人。
常吉はその時にゾッとしてしまった。これから箱根の宿に泊まって、その晩酒を飲んだが、どうも気が引き立ってこない、沈みがち。しょうがないね常さん、どうだね、お酒はこのくらいにして、一つ表を歩いてみようじゃないか。
そうだな。
いいかい。さあ表を少し歩くと気が晴れるから、それから飲み始めるとお酒は発してくるよ。どんなに陰気になっちゃいけないよ。宿の下駄を突っ かけて表へ出た。少し歩くってえと真っ暗がり、いきなり出てきた男が後ろからトーンとついたんで、トトトトッとのめってって崖からダシーン。おい、もう大丈夫だ。ここから落ちちまった死には命はありっこねえが、金はどうしたい？私が持ってるよ。そうか、そいつはいい。ってそうかけんあるじゃねえかな、あの若造は。お、今夜のうちに箱根越えだと悪党二人は言ってしまった。何ですか、お気がつきましたかね、あなた、お気がつきましたか。
ほ、はあ、ありがとう。何ですか、
ここはお泊まりになった宿でございますよ。
ああ、宿、あ、そうか、 ああ、ありがて、俺は助かったんだ。後ろから突き落とされたまでは知ってるが、あとは覚えがない。よく命がありましたね。あなたお幸せな方でございますよ。
この近所の炭焼きがね、仕事に行こうってんで、歩いてますってえと、谷川に何か赤いものがあるってんで、降りてってみるってえと、あなたがその脇に倒れていましてね、あ、この傘でございますよ。このぐっしょり濡れてる傘、これがあなた川の中に落ちておりましてね、あなた様をこう支えるようにしていたので、水も飲まなけりゃ怪我もなさらない、お幸せな子ってございましたね。へ、この傘が見るとすっかり濡れていて、傘の上のところに赤い風車がくたびれたようにへばりついている。ああ、と目をつぶる途端に思い浮かべるのはおっかさん。あ、おっかさん、おっかさん。それから走馬灯のように手習いに行って、お師匠さんに丸をつけてもらって帰ってくると、自分のことのように喜んだおふくろ、熱のある時には手を握ってくれたそのおふくろさん、もらった柿を剥いて一つそっくり食べさせてくれたあの母。ああ、おっかさん、会いたい。まぶたに浮かぶのは生みの親じゃございません、育ての親のおせんの顔。矢も盾もたまらなくなって、乗り物を乗り継いで江戸へ入ってきた。浅草の間道、豆腐屋の我が家、ひっと来てみると線香の匂い、度胸の声。ああ、お経が聞こえるようじゃしょうがね。あ、お花さん、兄さん、お帰りなさいまし。おっかさんが、おっかさんが。どうしたい。何ですか、兄さんが旅立ちをしちまってから、ろくろくご飯も食べないで、ご仏壇の前でもって一生懸命に拝んでいましたがね、ゆんべは別に何事もなかったんですが、私が行ってみた時にはもう体中ぐっしょり濡れちまって、両手でこう何か差し上げてるようで、私が入ってったら手をパタリと下へ下げてしまいました。亡くなってしまいましたよ。そうかい、ちょいと私見せておくれ。仏様の手拭いを取って顔を見ると、いかにも疲れてはいるが安心しきったというような満足な顔で、そこにおふくろは横たわっている。おお、おっかさん、おっかさん、おっかさん。泣き伏してしまった常吉の 背中に背負っている傘の赤い風車が風もないのに回りました。くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる